これまで私たちは新しい出発シリーズを通して、私たちの過去の棚卸しについて、イエス・キリストの十字架がそのことを可能にしてくださるということをお話ししました。そして先週、私たちは神に喜んでいただけるように生きようではないか、それを日々私たちの心の棚に蓄えていきましょうとお話ししました。今日はこれらのことを踏まえて、私たちの将来に確約されていることについてお話をいたします。私は今年53歳となりました。ついこの間まで20歳だと思ってたんですが、月日が経つのは早いものです。40になるとこうなるとか、50を超えるとこれを覚悟しておけという類の話が巷にあふれています。確かに50を超えますと、若い時には考えたことがない思いが自分のうちにあることに気がつかされます。その一番大きなことは、自分の最後というものを意識するようになったということです。そしてそのことにより、死から逆算して今を考えるようになりました。若い時は俺の人生も残り60年かなんてことは考えません。考える必要はないからです。そしてそれでいいのだと思います。20歳の青年が死から逆算して日々を暮らしているというのは、決して決して健全なことではありませんから。朝ディズニーランドに入園し、一日を思いっきり楽しもうという時に閉園する悲しみを考える必要はありません。しかし閉園が1時間後に迫るとき、私たちは残りの時間を何に使おうかと考えるんです。日本語に終わりよければすべてよしという言葉があります。この言葉は、これから終わりに向かう者に可能性を与えてくれる言葉です。今までは散々な人生を送ってきた。しかし終わりが良ければ、それらの散々の日々も含めて、私の人生はすべて良かったのだと受け止めることができる。これは私たちにとって大きな希望となり、励ましとなり、この言葉によって救われるような気がします。しかし問題は、どうしたらその終わりを良きものとすることができるのかということです。パウロは第二コリントの中で言いました。だから私たちは落胆しない。たとえ私たちの外なる人は滅びても、内なる人は日ごとに新しくされていく。なぜならこのしばらくの軽い患難は働いて、永遠の重い栄光をあふれるばかりに私たちに得させるからである。私たちは見えるものにではなく、見えないものに目を注ぐ。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くのである。この御言葉にありますように、私たちの肉体は衰え、やがてその機能が止まります。このことは何をもっても回避することができません。そしてこのことだけを考えますと、私たちは誰しも漠然とした恐れと不安に苛まされます。ある人が、我々の日々の虚楽や快楽は人の宿命である死から束の間目をそらすための ものであると言いましたが、あながちそれは間違っていないと思います。しかしパウロはその私たちの肉体の変化と死について、それを軽い患難と呼び、それはしばらく働いて永遠の重い栄光をあふれるばかりに私たちに得させると言いました。この働くという言葉を英語聖書はアチーヴィングと書いています。この言葉の意味は目的を成し遂げるということです。すなわちこういうことです。私たちの肉体が衰えやがて死ぬということは、ある目的を成し遂げるためのことなのだということです。聖書は私たちの機嫌を伺うような気休めの言葉を語りません。現実を語ります。そうだ、私たちの体は衰え、やがて私たちは死ぬ。しかし主にある皆さん、考えたことがありますか？そのことはある目的を達成するためのことであり、神の御心にかなっていることなのだと。結論から言いますと、このコリント書の言葉を私たちに語りかけるんです。終わりはいいものなのだと。つまりパウロはその時のことについてこう書いているのです。その時とは、あふれんばかりの永遠の重い栄光を私たちが得る時なのだと。この言葉を文字通りに受け止めて生きる者たちは、今日という日を、良い終わりに近づいている一日として生きることができるんです。皆さんの人生には最高の思い出と呼ばれるイベントがあったことでしょう。しかし実際のところ、それらと比べ物にならないハイライトは一番最後にあるのだと聖書は言うのです。多くの人はその最後について思います。最悪の時だ。考えたくもないと。しかし一点、その最後が今までに経験したことのないほどに最高のものだということになる、このことを知るときに私たちの人生は変わります。いいえ、変わらなければおかしいのです。確かに人生には不可解なことがある。およそ考えられない理不尽なことが起こる。あえて言わせていただきますと、それらはさもありなんことなのです。なぜ？2週間前にお話したように、私たち人間はその罪により、私たちのみならず、この自然界すべてが贖いを求めてもだえ苦しんで今を生きているのです。ですから、その嘆きと苦しみゆえに、この世にはおよそ信じがたきことがいついかなる時にも起こりうるのです。しかし神の側からそれらを見るときに、その軽い患難はしばらく働いて、永遠の重い栄光をあふれるばかりに私たちに注がれることを、それらは達成するためのものなのです。主にある皆さん、私たちの心の将来の棚には、この神の不動の約束がすでに置かれているということをご存知でしょうか。私たちにはこの神の約束手形が与えられているのです。それゆえにコリント書は続けて書いているではありませんか。私たちは見えるものにではなく 見えないものに目を注ぐ。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くのである。今の世界を何に例えましょう。見えるものが満ち溢れている世界です。今まで見る機会がなかったものまでインターネットにより見ることができるようになりました。私は最近思います。見えすぎること、知りすぎることは決して私を幸いへと導かないと。このことにより若者たちは疲れ果て、大人たちは自らの心と身に身を静かに休ませることができずに生きています。隣人が所有しているものを見ます。知人が考えていることを知ります。そのことにより私たちの心の中にいろいろな感情が生まれます。私たちの心はざわついてくるんです。その見えるものにより私たちは翻弄されるんです。この流れはとどまることなく、私たち自身が確固たる思いとともにそれを止めなければ、濁流のようにますます私たちの心は流されていくことでしょう。そしてその流れ着く先すら私たちは知らないのです。私たちは今2000年前に書かれた言葉の前に立っています。私たちは見えるものではなく見えないものに目を注ぐ。そうすることの価値はあるのか。価値はあると聖書は言う。なぜなら見えるものは必ず滅びる。失われるという宿命から逃れることなく、それに対して見えないものは永遠に続くからだと聖書は言います。パウロはその見えないものについて語ります。だから私たちは落胆しない。たとえ私たちの外なる人は滅びても、内なる人は日ごとに新しくされていく。その見えないものとは内なる人であり、それは私たちの心に起こる変化です。年を取るということは経験を積むことであり、一般的にはその経験によって私たちは賢くなっていくものです。しかしそれと同時に私たちは年を取ることにより、だんだんと希望というものを失います。四季フォーシーズンか明らかにしているように、春はこれからつもびから花が咲く時であり、夏はその葉は勢いを増して開き成長していきます。そこには新しく何かが始まろうとしている希望があります。しかし秋になると葉が落ち、冬を迎えるのなら命の躍動が止まってしまったとしか思えない光景が私たちの前に広がります。パウロはそのことを落胆という言葉で表しました。確かにそうです。その季節を私たちの肉体として思いを寄せるならば、この季節は私たちの肉体にも当てはまるように思われます。そしてそのことはほぼ確実に私たちの心に影響を与えます。ここで普通なら私たちは落胆します。しかしパウロは言いました。私たちは落胆しない。なぜ？なぜなら、たとえ私たちの外なる人は衰えていっても、私たちの内なる人は新しくされていくから。覚えてください。ここには1年に一度新しくなるのではなくて、日ごとに新しくされていくから私たちは落胆しないと書かれているんです。 こんなことありえるんでしょうか。外が衰えたら内も衰えてしまうということならわかる。しかし外は確かに肉体は衰えるけれど、私たちの内なる人は新しくされる。アーサー・ホーランドという伝道者がいます。彼は海兵隊の父と日本人の母のもとで生まれ、大阪で育ちました。父に勧められて始めた柔道からレスリングに転向し、やがてレスリングで全米チャンピオンになるまでの実力を持つようになります。その彼の肉体が最も躍動していた23歳の時、彼はサンディエゴのミッションビーチで洗礼を受けました。全米でも注目されるような肉体と力を持ち合わせていたアーサーは、どうしてその絶頂の時に信仰を持ったのでしょうか。若者たちが集まる教会の熱気から影響を受けたのでしょうか。そうではありません。彼は常に勝つか負けるかという中で戦っていた格闘家ですから、その鋭い眼光によって自分の前に立つ人間の心を瞬時に読み取る訓練がされています。それはこいつはビビっているのか、あるいは自信にあふれているのかが瞬時にわかるということです。その彼がお年寄りばかりが集まっている教会に行き、そこでお年寄りたちの顔から出てくる輝きに嘘偽りはないということを知ったというんです。ここに本物があると分かったというんです。アーサーは全米トップのレスラーにふさわしい肉体を持っていました。しかし彼はその肉体の力を失った方々の姿にただならぬものを見たのです。そしてそれが彼の人生を変えたのです。彼は何を見たのか。その方たちの内なる人が日ごとに新しくされている、そこにある神の関与を否定することができず、それに驚嘆したのです。彼はコリント書の言葉をお年寄りたちの中に認めたのです。私たちは皆顔を覆いなしに主の栄光を鏡に映すように見つつ、栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていく。これは霊なる主の働きによるのである。実はアーサーと同じような体験を私もしました。私は23歳の冬、インド・カルカッタを一人でさまよっていました。なぜ私はインドに行ったのか。一人の女性に会うためにカルカッタのスラム街にやってきたんです。その女性、マザー・テレサはその日、朝夕にもたれるミサの最中、冷たい石が敷かれた殺風景な部屋で、年若いサリーを身につけたシスターたちを見守るかのように、その彼女たちの最後尾に座っていました。 彼女の体はとても小さく、座っているというよりもそこにうずくまっているように見えました。日本からやってきたバックパッカーの私は、2メートル先にいる彼女に声をかけることもできずに、ただそのしわくちゃの横顔を眺めていました。数年前、このマザーが生前書いたという手紙が公表されたということで、いろいろなメディアがこれを取り上げていました。その手紙には、彼女が自分の不信仰に悩んだということ、また自分が偽善者ではないかと考えたと書かれていました。私たちの手元にある1700ページにもなるバイブルの中から、人間の不信仰に関する記事をもし削除したら、その厚さは半分ほどになってしまうのではないかと思います。そしてさらに、その人の不信仰の記事が削除されたら、神の無条件の愛と恵みもバイブルから同時に削除されてしまうのではないかと思います。そしてその時に、バイブルはもはやバイブルではなくなり、私にはここで皆さんにお話しするメッセージは何もなくなります。私のその時の旅の理由は、マザー・テレサに会うことだったのです。そのために夜昼アルバイトをしてインドまでやってきたのです。話しかけることができるところに彼女は座っていたのです。でも私は彼女に一言も声をかけずに、目を合わせることもなく日本に帰ってきました。私の年齢は23歳、人間的には一番体力があり、これから何でもできるんだというような根拠のない自信にあふれていた時です。その男はシワだらけの小さなマザーの前に立つことすらできなかった。なぜでしょうか。彼女の横顔が輝いていたからです。そしてマザーの手紙を読んだ時、やっとその横顔の輝きの意味が分かったんです。彼女の輝きは、彼女が常に 100% 神だけに信頼を置いてきたというような、人間を超越した輝きではなかったんです。一日に何度も失望に向き合わなくてはならない街で、人間として不信仰に陥ってしまうようなことが彼女には何度もあったことでしょう。しかし、その度に神の愛と恵みに立ち返っていくことにより、彼女は日ごとに新しくされていったのでしょう。私はその時、その神の愛と恵みの輝きをマザーを通して見たのだと思います。その時、未来は俺の手の中にあるなんて思っていた 無知な若者にはこのマザーの輝きの本当の意味がわからなかった。しかし彼女が自分の不信仰を自覚していたということを知るにつけ、神の恵みにより頼んでいた彼女の晩年の輝きの理由がやっと分かりました。主にある兄弟姉妹、特に年齢を重ねていかれる方々よ、私たちは年を重ねれば重ねるほどその福音の真髄を経験できるようにされていきます。なぜなら私たちの肉体が衰え、刻一刻その最後に近づいているからです。そしてそのプロセスは、私たちが神の輝く栄光を知るということの達成に必要不可欠なことであり、そのことにより私たちはますます神の恵みを知ることができるということなのです。ゼカリア14章7節には、夕暮れ時に光があると書かれています。それまで自分の力と度量に頼んでいた私たちが全く神と共に歩む、神に委ねて歩んでいく、生きていく、そのような生涯を夕暮れの黄金の光になぞらえて言うことは誇張でしょうか。いいえ、それこそがバイブルが私たちに語りかけていることなんです。そして皆さんの中には若い方々もいると思います。まさしく人生のステージの春夏を生きているということでしょう。でも今日の話は自分とは無関係とは思わないでください。伝道の書12章の一節、あなたの若い日にあなたの作り主を覚えなさい。悪しき日が来たり年が寄って私には何の楽しみもないというようにならないうちに、そのようにせよ。若いうちにキリストと出会ってください。そしてそのキリストの上に自分の生涯のプランを立ててください。あなたは自分が立てている計画以上のことを神にあって知ることができるはずです。そしてもし将来年は取りたくないというような思いに駆られる時が来たら、思い起こしてください。このことは私たちのハイライトに向かうために、それを達成するために必要不可欠なことなのだと。その時あなたはますます神の恵みを知り、完成に近づいているんです。主にある皆さん、この主イエス・キリストにあって将来私たちに確約されていることをどうか忘れなく。たとえ今どんなに苦しい時を通っていたとしても、私たちは知っています。その最後は未だかつて体験したことのない良きもので あるということ、そこに私たちは着実に向かっているのだということをお忘れなく。お祈りしましょう。 Let's pray。 愛する天のお父様、今日私たちはあなたが私たちのために最後に備えてくださっていることについて見てまいりました。 Our Heavenly Father, Today we have looked at the last preparations you have made for us. 私たちはしばしばその最後について不安を感じたり恐れを感じます。 Often we feel anxious or fearful about that end. しかし今日その最後は私たちの人生のハイライトであることを確認しました。 But today we have seen that the end is a highlight of our lives. 確かにこの地上において私たちはいろいろなことに直面しますが、最後に約束されているものに日々私たちが向かっていることを忘れることなく日々を生きることができますように。 Certainly, we will face many things on this earth, but may we live each day without forgetting that we are moving toward what is promised at the end. これらの祈り、我らの救い主、主イエス・キリストの御名によって祈ります。 These prayers,We pray in the name of our Savior, the Lord Jesus Christ. Amen. ぎ濃い願わくば、その最後を良きものとするために十字架にかかり復活してくださいました。我らの主イエス・キリストの恵み、私たちが永遠に生きる場を与えてくださる我らの父なる神のご愛、この真理により日々を生きる希望と喜びを私たちにお与えくださる聖霊様の豊かなるお交わりが我ら一同の上に今も後もよよ限りなくあらんことを。 May the grace of our Lord Jesus Christ who died on the cross and rose again to make our end goodThe love of our Father God, who gives us the place to live eternal, and the communion of the Holy Spirit, who gives us hope and joy in our daily lives through these truths. May it be over all of us, now and forever. Amen.